源氏物語。蛍。著者、紫式部。与謝野晶子役。翻訳者、松島時子。身に染みて、物を思えと夏の夜の蛍ほのかに青き来て飛ぶ。身に染みて、物を思えと夏の夜の蛍ほのかに青き来て飛ぶ。晶子。源氏の現在の地位は極めて重いが、もう帝臣としての範囲もここまでは押し寄せてこず、のどかな余裕のある生活ができるのであったから、源氏を信頼してきた恋人たちにも、それぞれ安定を与えることができた。しかも、タイの姫君だけは、予期せぬ反問をする身になっていた。太夫の弦の恐ろしい化相とは一緒にならぬにもせよ、誰も想像することのない苦しみが加えられているのであったから、源氏に持つ反感は大きかった。母君さえ死んでいなかったならと、またこの悲しみを新たにすることになったのであった。源氏も打ち明けてからは一層恋しさに苦しんでいるのであるが、人目をはばかってまたこのことには触れない。ただ耐え難い心だけを慰めるためによく出かけてきたが、玉鬘のそばに女房などのあまりいない時にだけは、はっと思わせるようなことも源氏は言った。あらわに退けて言うこともできないことであったから、玉鬘はただ気のつかぬふうをするだけであった。人柄が明るい朗らかな玉鬘であったから、自分自身では真面目一方な気なのであるが、それでもこぼれるような愛嬌が何にも出てくるのを、兵部卿の宮などお知りになって、夢中なほどに恋をしておいでになった。まだ大して長い月日が経ったわけではないが、格と思えないうちに不結婚月の5月にさえなったと恨んでおいでになった。ただもう少し近くへ伺うことをお許しくだすったら、その機会に私の思い悩んでいる心を直接お漏らしして、それによってせめて慰めたいと思います。こんなことをお書きになった手紙を源氏は読んで、そうすればいいでしょう。宮のような風流男のする恋は、近づかせてみるだけの価値はあるでしょう。絶対にいけないなどとは言わない方がよい。お返事を時々あげなさいよ。と源氏が言って、文章をこう書けとも教えるのであったが、何重にも重なる不快というようなものを感じて、気分が悪いから書かれないと玉鬘は言った。こちらの女房には、貴族での優秀なようなものもあまりないのである。ただ母君の叔父の宰相の役を務めていた人の娘で、伶俐な女が不幸な境遇にいたのを探し出して迎えた宰相の君というのは、字などもきれいに書き、落ち着いた後見役も務められる人であったから、玉桂が時々やむを得ぬ男の手紙に返しをする代筆をさせていた。その人を源氏は呼んで、厚従して宮へのお返事を書かせた。聞いていて玉鬘が何というかを源氏は聞きたかったのである。姫君は源氏に恋をささやかれた時から、兵部卿の宮などの情を込めたお送りになる手紙などを少し興味を持って眺めることがあった。心がその方へ動いていくというのではなしに、源氏の恋から逃れるためには、兵部卿の宮に好意を持つ風を装うのも一つの方法であると思うのである。この人にも技巧的な考えが出るものである。源氏自身が面白がって宮をお呼び寄せしようとしているとは知らずに、思いがけず訪問を許すという返事をお得になった宮は、お喜びになって目立たぬ風で訪ねておいでになった。妻殿室に敷物を設けて、貴重だけの隔てで会話がなさるべくできていた。心憎いほどの空抱きをさせたり、 姫君の座を繕ったりする源氏は、親でなく、よこしまな声を持つ男であって、しかも玉鬘の心にとっては同情される点のある人であった。宰相の君なども、会話の取り次ぎをするのが晴れがましくて、できそうな気もせず隠れているのを、源氏は無言で引き出したりした。夕闇の気が過ぎて、暗く曇った空を後ろにして、しめやかな感じのする風采の宮が座っておいでになるのも縁であった。奥の室から吹き通う滝物の蚊に、源氏の一句から散る蚊も混じって、宮のおいでになるあたりは匂いに満ちていた。予期した以上の高潔な趣のそった女性らしく、まず宮は大思いになったのであった。宮の語りになることは、地味な落ち着いたご希望であって、情熱ばかりを見せようと遊ばすものでもないのが優美に感じられた。源氏は興味を持ってこちらで聞いているのである。姫君は東の室に着込んで横になっていたが、宰相の君が宮のお言葉を持ってその方へ入っていくときに源氏はことづてた。あまりに重苦しい仕方です。すべて相手次第で態度を変えることが必要で、そして無難です。少女らしく恥ずかしがっている年でもない。この宮さんなどに人づてのお話などをなさるべきでない。声は大しみになっても少しは近いところへ出ていないではいけませんよ、などという忠告である。玉鬘は困っていた。なおこうしていればその用がある風をしてそばへ寄ってこないとは保証されない源氏であったから、複雑なわびしさを感じながら玉鬘はそこを出て中央の室の貴重のところへ寄りかかるような形で身を横たえた。宮の長い言葉に対して返事がしにくい気がして玉鬘が躊躇している時、源氏はそばへ来て薄物の貴重の垂れを一枚だけ上へ上げたかと思うと、ろうの火を誰かが差し出したかと思うような光が辺りを照らした。玉鬘は驚いていた。夕方から用意して蛍を薄用の紙へたくさん包ませておいて、今まで隠していたのをさりげなしに貴重を引き繕う風をして、にやかに袖から出したのである。たちまちに異常な光が傍らに湧いた驚きに、扇で顔を隠す玉鬘の姿が美しかった。強い明かりがさしたならば、宮も中をお覗きになるであろう。ただ自分の娘であるから、美貌であろうと想像をしておいでになるだけで、実質のこれほど優れた人とも認識しておいでにならないであろう。好色な心をやるせないものにしてみせようと源氏が図ったことである。術後の姫君であったなら、こんな物狂わしい計らいはしないであろうと思われる。源氏はそっとそののま外の小口から出て帰ってしまった。宮は最初、姫君のいるところはその辺であろうと見当をつけになったのが、予期したよりも近いところであったから。興奮を遊ばしながら、薄物の貴重の間から中を覗いておいでになったときに、一室ほど離れたところに思いがけない光が湧いたので面白くお思いになった。間もなく明かりは薄れてしまったが、しかも瞬間のほのかな光は恋の遊戯にふさわしい効果があった。かすかによりは見えなかったが、やや大柄な姫君の美しかった姿に、宮の心は十分に惹かれて、源氏の策は成功したわけである。泣く声も聞こえぬ虫の思いだに、人のケツには消ゆるものかは。泣く声も聞こえぬ虫の思いだに、人のケツには消ゆるものかは。ご実験なすったでしょう、と宮はおいになった。こんな場合の変化を長く考え込んでからするのは、感じの良いものでないと思って、玉鬘はすぐに、 声はせで身を飲み焦がす蛍こそ、言うより勝る思いなるラメ。声はせで身を飲み焦がす蛍こそ、言うより勝る思いなるラメ。と儚い風に言っただけで、また奥の方へ入ってしまった。ニャンはうとうとしい待遇を受けるというような恨みを述べておいでになった。あまり公職らしく思わせたくないとミアは朝までおいでにならずに、軒の雫の冷たくかかるのに濡れて暗いうちにお帰りになった。ホトトギスなどはきっと泣いたであろうと思われる。筆者はそこまで詮索はしなかった。